ほんのひととき。この番組は相生市初の本の情報便です。相生市内にある図書館、書店の情報、本好きさんのおすすめ本の紹介、相生市の文学探訪など、本を通して相生市の文化を楽しもうという番組です。これからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいませ。こんにちは。読書ライフを楽しんでいますか？この番組の MC を担当します、六助です。本日一緒に番組を進行してくださるのは
リサッチです。
青空大輝です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは最初のコーナーは、相生市立図書館の情報をお届けする、ようこそ相生市立図書館へのコーナーです。では最初に5月分の最多貸し出し図書ランキングの上位の作品を紹介します。貸し出し回数4回が2点です。全国美味駅弁、小林忍さん、佐伯地図、人生の歩き方、佐伯地図さんが4回ですね。貸し出し回数が4回の2点です。続きまして貸し出し回数5回、これも2点ございます。まず1984ブック2、3、村上春樹さん、流星の絆、東野圭吾さんでした。ということで、まあ、前回もそうなんですよ、そうなんですけども、東野圭吾さんのこの本が人気ありますね。まあ、出たのが去年なんですけどね。リサッチはこのランキングで何か気に入った本とかありますか？
はい、私はやっぱり食いしん坊なので全国美味駅弁と、 あと美容専門家の佐伯地図さんの本ですね。
なるほどね、はい、やっぱり女性ならではっていう感じで。
そうですね、
そうですね。駅弁はちょっと自分も気になりますよね。
うん、
大輝さんは気になった本とか？
僕もあの食いしん坊なので
大人気ですね、
駅弁がね。駅
弁はやっぱり駅弁強いっていう感じですよね。
最近電車通勤してるんで、特にいろいろこう駅弁を見ながら、ね、いいな、食べたいなと思いながら。
そうですね、
まあ、ちょっと通勤電車内で食べるとちょっと非
常にちょっとね
ブーンとさせてちょっとあれなんですけども、はい、ということで続きましては図書館のイベントを紹介いたします。ここは大輝さん、よろしくお願いいたします。
はい、今月18日から7月4日まで平成22年度教科書展示会が行われます。18日から20日までは2階の201会議室のみの開催で、21日から7月4日までは2階試作の広場でも開催されます。興味のある方はぜひ会場に足を運んでください。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、まあ、ここにいる3人からはかなり教科書とは随分様変わりしているような気がするんですけどもね、だいぶ変わってるんでしょうね。でも大輝さんはお子さんがいらっしゃってますから。
そうですね、
あの頃から変わったこととかあります？見ててなんかちらっと。
いや、でもやっぱり懐かしいのが載ってたり。
あ、そうなんですね。
全然ないのがやっぱり、あ、こんなになってるんやな、いのがあったり。
なんか音楽の教科書は結構変わってるって
、ね。あ、そうですね、音楽はね、僕らの時と違ってて、は
い、ということでぜひ足を運んでいただきたいと思います。ということで、相生市図書館の開会時間などの詳細はリサッチから伝えていただきたいと思います。
はい、相生市立図書館の開館時間は10時から19時まで、休館は毎週月曜日と月の最終日、今月は30日の水曜日となります。お一人様貸し出しできる冊数は10冊、貸し出し期限は2週間となっております。延長は1回のみ、2週間延長できます。電話でも受付しています。ただし予約が入っている本、返却期限を過ぎてからの延長はできませんのでご注意ください。
ありがとうございました。図書館の本は市民みんなの本ですので、返却期限を守ってくださいね。それではようこそ相生市図書館へのコーナーでした。買い物ついでに本屋へ立ち寄ったりすることはありますか？
そうですね、時間がちょっと空いた時とか、気になる雑誌とかがあるか覗いてみることはありますね。
大輝さんとかどうですか？
そうですね、僕は今新幹線通勤なんで、あの駅の構内とかに本屋があったりするとありがたかったりしますね。ちょうど時間が30分に1本ぐらいの電車なんで、はい、
なるほど。本屋だけの店舗だとなかなか目的がないときに行きにくい感じっていうのはありますよね。今回紹介するブックフォーラム YOI 店はコープデイズの中にあるので買い物ついでに立ち寄れる本屋なんです。 IOI 市の中心地というと市役所や市民会館、病院や商店街、スーパーなどがある旭地区だと思うんですが、その中心地に昔からあるスーパーがコープデイズです。昔は播磨生協とか言ってましたよね。まあそのままずっと長年IOI、はい、の、まあ IOI でどっか行くって言ったらもう、まあ、今コープデイズ播磨生協に行くみたいな感じがありましたけどね、
はい、中心ですからね。
そうですね、はい、でコープの中の本屋ですというのをキャッチフレーズで、まさに買い物ついでに立ち寄りたくなる書店なんです。雑誌、書籍など豊富な品揃えで、ベストセラーから名作まで取り揃えております。僕は文庫本が好きなんですけども、各社の文庫が揃っているのも嬉しいですね。あとコープの中なので雨が降っても駐車場が大きいので本を濡らすことなく買えるのも嬉しいですよね。なかなかどうしても、ね、本屋っていうとやっぱり駐車場が少ないんで、
はい、
なかなかね買ったのに濡れちゃうと結構へこみになりします、
ね、ありがたいですよね、駐車場がね、はい
はい、でそのブックフォーラム愛用店は9時半から20時まで営業しております。ぜひ立ち寄ってみてください。そのブックフォーラム愛用店さんでも愛用ラジオのコンテンツが流してもらっております。ありがたいですね、
はい
はい、もし流れてないときは店長さんに流してと言っていただければ
リクエスト OK なんですか。
リクエストも全然 OK でしていただければと思います、はい、前回漫画村さんの時にも言ってましたけど、その時俺のとこも言ってくれるかなみたいなこと言ってましたんで
今日はしっかり言っときましょう。
流れてないですよというのは店長さんに言っていただければ、はい、機嫌が良ければ流してくれると思いますので、
はい、ぜひ
ぜひしていただきたいと思います、はい、では最後のコーナーに行きましょう。ここからは六助書店店長のおすすめコーナーです。このコーナーでは私六助がおすすめの文庫本を紹介するコーナーです。今回紹介するのは新潮文庫から出ています片見歌宿和港さんです。まずはこの本の裏に書かれてあるあらすじをリサチに読んでもらいたいと思います。
はい。不思議なことが起きる東京の下町明石家商店街。殺人事件が起きたラーメン屋の様子を伺っていた若い男の正体が、古本屋の店主と話すうちに次第に明らかになる紫陽花の頃、古本に挟んだしおりにメッセージを託した邦子の恋が時空を超えた結末を迎えるしおりの恋など、昭和という時代が残した片見の歌がつつましやかな人生を優しく包む7つの奇跡を描いた連作短編集です。
ありがとうございました。この作品の作者宿和港さんはノスタルジックな作品を得意とする作家さんで、05年に花まんまで直木賞を受賞しているんですけども、原点はホラー作家さんで角川のホラー文庫からも出てるんですけども、ホラー特有な幻想的な雰囲気をうまくノスタルジックな世界に反映させています。あらすじにもありましたが連作ということで明石家商店街が舞台です。全作品に古本屋の店主が登場するんですけども、そしてこの店主が最後にこの店主の秘密が解き明かされるんですけども、これは読んでもらってのお楽しみということで、ノスタルジックということでその時代を証明するキーワードがたくさん出てきます。例えば商店街の名前、この明石家というのは昔のヒット曲明石家の雨が止む時が商店街の中にあるレコード店、このレコード店という言葉も死語になりつつありますよね、から流れます。そしてこの作品のもう一つのキーワードが消失という言葉です。それは人や動物の消失であったり、閉店していく商店街の店舗であったり、それがよりノスタルジックな雰囲気の中で静かに流れていきます。それが読む者の郷愁を感じさせ、切なく淡い気持ちにさせる効果につながっているんだなと感じました。ちなみに僕が一番好きな作品は光猫、まあ、前回同様ですけども、やっぱり、ね、動物が出てくる作品が大好きなんですけども、という作品で主人公は漫画家の卵で、彼の部屋には野良猫同士の喧嘩で逃げてきた野良猫が住み着くんですけども、ある日帰ってくると猫はいなくなり、そこには丸い光が漂っている。なんだろうなと思いながらも、彼はあの猫が何らかの原因で死に 僕のところに来たんだと感じてそのまま一緒に暮らすのですが、実はというちょっと不思議な感じの作品で、憎らしいイラストに不覚にも流されてしまいました。皆さんもぜひじんわりと泣きたい時に読んでほしい感動の一冊です。今回紹介した本は片見歌、主川湊さん新潮文庫を紹介しました。また次回を楽しみに。リサッチ大輝さん、今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回の本のひとときでお会いしましょう。それまで素敵なひとときをお過ごしくださいね。それでは皆さん、
さようなら。